笑顔発信中 FM 西東京。
グッドイブニング、俺も中継セットの時間。
こんばんは、デリキテルの上健です。今回はクラフトライフの TN8 さんと KR9000 さんにおいでいただいてます。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。クラフトライフの TN8 です。
明けましておめでとうございます。
はい、いきなり元旦からすごいゲストが2人来ちゃいましたけれども、
いえいえ、
簡単に説明するとクラフトワイフというのは、
はい、
iPhone とスーパーコライダーというプログラミング言語を使って、はい、テクノポップを演奏するバンドってことですよね、
はい、そうですね。
お二方いるんですけれども、一人は先ほども紹介しましたけれども TN8 さん、
はい、
そしてもう一人ちょっと変な声の人がいるんですけれども、
はい、
KR9000 さんでいいんですか。
はい、
役割分担みたいなのは TN8 さんが主にメインで曲というかプログラミングというか、
そうですね、プログラム自体は私がもともとクラフトワイフ自体の活動がちょうど2008年の夏に始めて、
はい、
プログラミングのシステムだとか音楽だとか全て作っていて、
はい、
去年の春から KR9000 が一緒に参加してプログラムも一緒に書きながら、それから彼女は特に衣装を中心に制作してもらってます。
で、KR9000 さんは何人とかそういうのはあるんですか？なるほどと言っていいのか分かんないんだけども、ロボットなんだよね、つまり。それだからそういう声で喋っていると。地声で普段もその声で生活してると。クラフトワイフさんっていうのは、クラフトワイフという名前からすぐにピンとくる方は分かってると思うんですけども、クラフトワークをリスペクトしてる。
はい、クラフトワークを大好きな2人とも専業主婦でございます。
ネーミングがすごい分かりやすくいいですよね。
ありがとうございます。
それでライブを主にメインに活動していて、
はい、
YouTube だとかで検索しようとしても音源が出てこないと。
そうですね、今はライブだけでクラフトワイフを見れるという形で活動してるんですけど、YouTube で今何でも好きなものが見られるじゃないですか、
はい、
それってどうなんだろうと思ってて、 YouTube の動画を見ることでなんか全てを見た気になってしまうっていうのが自分の中にあって、
うん、
本当にそれで良かったのかな。実際にライブを見に行ったりとか、その場に行くことって本当はもっと大事だったのに、便利さの一方でちょっとそういうことを忘れてるんじゃないかなと思って、
はい、
ぜひライブに来てほしいので、 YouTube には一切動画を載せないし、CD や音源もリリースしないというコンセプトで活動しています。
そこがすごくびっくりして、テクノロジーに詳しいバンドだとかそういうユニットっていうのは YouTube ニコニコ動画とかに配信することが多いんだけども、逆にアナログの昔ながらのバンドはライブ重視だったりするけども、クラフトワイフの活動はもともとテクノロジーがベースにある。でそこをちょうど180度ぐらい回転してアナログに回帰するっていうのかな
そうですね、
そういうところはすごく現代美術とかそういうパフォーマンスと一致してるっていうところに特徴があるのかなと思いました。
ありがとうございます、
はい、
その通りだと思います。
活動今1年くらいですか、大体。
はい、1年半になりました。
もともとはその前っていうのはどんな活動をしたんですか？
スーパーコライダーというプログラミング言語があるんですけれども、はい、そのプログラムで作られる音がすごく可愛らしくて好きで、
はい、
それを使ってちょこちょこ音楽を作ったりは前からしていました。
KR9000 さんは昔の頃はどんなことをしたんでしょうか？
私は、
はい、
テレビ
を
見ています。
そうなんだ、それは知りませんでした。ロボットなのにね、随分と。
彼女ロボットなので、テルミンはすごく上手に微調整ができるので。
へー、普通の人だったらば
完璧なピッチを、
はいはい、
機械のコントロールで。
あー、なるほど、
はい。
そもそもその、いや、テクノロジー的な面っていうのはさっきまあスーパーコライダーって出てきましたけども、
はい、
音楽的な要素でテクノっていうのがベースにあると思うんですけども、
はい、
なんでそのクラフトワークなのかっていうのはすごく不思議ですよ。
そうですね、テクノ音楽が好きなんですけれども、
はい、
中学生の時に電気グルーヴの音楽を初めてラジオで聞いて、周りで流行ってたのはすごいバンド音楽で、ギターがあってドラムがあってキーボードがあってて、楽器があって、それ見たままの音を演奏してるバンドを聞いてたんですけど、電気グルーヴのあのシンセの音を聞いた時に、これはどうやって演奏してるんだろう、なんかすごいかっこいいけど、このピコピコギューンっていう音はどうやって作ってるんだろうなっていうのがすごくショックで、
はい、
それからテクノを聴き始めるようになりましたね。
なるほど、ここら辺で一つ一曲曲を聴きたいと思うんですけれども、
はい、まず一番最初に聴いた衝撃の音楽の電気グルーヴのスネークフィンガーをお願いしたいと思います、はい、
じゃあ電気グルーヴスネークフィンガー
ウレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
電気グルーヴスネークフィンガーでした。そういうわけでクラフトワイフの活動拠点としては今岐阜ということなんですか。
はい、そうですね。
KR9000 さんはまた東京をライブのために移動するっていうのは結構大変じゃないですか。
そうですね、私自身は東京出身なので、東京でライブしたり名古屋とか、あとは別の場所でも海外でも活動したり、
はい、
夏の間は北海道にいるので、
はい、
札幌で活動したり。
へー、そこら辺の話はまた次の放送でじっくり聞きたいと思います。
はい、
次回もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手はエレキテルの上健と、そしてクラフトワイフの TN8 さんと KR9000 さんでした。
アフピタゼン。84.2 Music